出エジプト記の35章、今日は35、6、7、8、40。今日で出エジプト記が終わります。こう終わらすために無理やりこれ5つ入れてるわけじゃないです。40、35、6、7、8、9、41だから6章か。中身はその今まで私たちがたくさん学んできたことです。ま、幕屋がどんな感じかとか何を作るのかとか。だからもうここは端折ります。一つ一つ説明してたら大変なことになるので。でもその中でもこの6章の中でそのピックアップして、あ、ここはその私たちに適応できるな、まだ学んでないな、何度も学んでもいいな、そういうところをその少しずつ取りながら今日この6章を皆さんと一緒に、一気に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたのことをもっともっと知ることができますように。あなたが私たちを愛し、私たちを導き、私たちを救ってくださる方だということを今日もそのこの箇所を通して学んで確信することができるように、主どうぞお助けください。またどうかこの御言葉を学んであなたを知ることによって、この御言葉を学ぶということからもあなたを礼拝することができますように。ああ本当に神は素晴らしいな、この神にその栄光がありますようにって、その御言葉を学びながらも私たちの心の内で本当にそのあなたに対する礼拝が賛美が湧き起こりますように、私たちの心にあなたが触れてください。私たちの心をその突き動かして、どうか本当にそのあなたに私たちの思いを向けてくださるようにお願いします。どうぞこれを分かっちゃう語る私の上にもどうぞあなたが力を与えてください。語るべき言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊を持ってその満たしてくださって、その聖霊によってあなたのことを理解していくことができますように、主どうぞ力を与えてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。出エジプト記の35章、モーセがずっとその、モーセの10回という実戒を受けて、それを民に伝えて、このみんな守り聞き従いますって言って、その後40日40夜、このまた山に登ったんですね。その登ってる間にその幕屋の調度品であったり、幕屋のその寸法であったり、どうやって作るかとか、大祭司のその服装とか、そういうのを全部その聞いて、でそれで最後に差し掛かった時に、神がそのあなたの民は大変なことになってるから今すぐその山を降りなさいって言ったら、降りてったらアロンがその民にその突かれて、それで私たちの神を作ってくださいとかって言って、金、じゃあ金を持ってきなさいとか、アロンの言い方によると、その金を放り込んだら、子牛が出てきましたっていう子供じみたことを言ったんですよね。でも彼が作ったんですよ、子って。でその大きな罪を犯したので、神はそのイスラエルの民をその全部その打ち滅ぼそうって、それでモーセから始めようというふうに言ったんですけど、モーセはいやいや、その思い直してくださいって、あなたの恵みをその思い起こしてくださいって、あなたがこの民を選んだんじゃないですかって、今滅ぼしてしまったらエジプトからそのわざわざ神はその民を連れ出して滅ぼすために連れ出したんだって、そうやって笑われてしまいますって、あなたの名が汚れてしまいます、私の名前が命の書から書き消されてもいいですから、どうぞこの民を憐れんでください。それで取りなして神、その神の憐れみを引き出したんですよ。神の憐れみにその目を留めてたんですよ。それで神はイスラエルを憐れまれました。でそれで神とモーセはその語り合ってたんですね。 友のように顔と顔を合わせたと書いてありますけど、実際にその顔を合わせたわけではなく、その語ってたんですよ。顔と顔を合わせて語るように、そうですかね、あ、こうだよ、そうどうですか、こうだよ、そうやって語るように、私たちが友と語るように神と語ってたんですよ、モーセは。そしてそのモーセが今度はそのイスラエル人の全会衆を集めて、神がずっと語ってくださったことを、そのシナイ山でその山の上でその語ってたことを伝えます。それが35章の1節からです。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行いと命じた言葉である。でここからずっと続くわけですよ。 読みます。これは主から行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。まずその安息日についてモーセはその民に伝えたわけです。7日目はその主の聖なる全き休みの日だからそれを守りましょうって。6日間は仕事もしていいですよ。でもその安息日に仕事をする者は火を焚いたりする、その仕事をする者は誰でも殺されなければならない。でイエス様の時代を見てても今の時代を見ててもそうですけど、安息日というのはあります。でもその律法学者たち、パリサイ人たちっていうのは、その宗教家の人たちっていうのは、この7日目のその主の聖なる全き休みの日、安息日を休まないとダメだという、その強制的なこの脅迫観念から、その安息日というのはこうだっていうのを自分たちでいっぱい定義してるんですよ。何歩歩いていい、でも何歩目からはダメだとか、電気をつけたらダメだとか、これは火と同じだから。じゃあでも電気つけ忘れたらどうするんだとか、いろんなことを考えて、いろんなその場合にこうしようああしようというふうに言って、もうわけわかんなくなってくるんですよ。で本質という神とのその関係の中に平安を見出す、神との関係の中にその安息する、休息する、休む、その、ま、その何のためにあるかということを忘れてるわけですよ。なお私たちにとっての安息日というのは、安息日をとってもいいですよ。ありがたいことにここに書いてあるように、安息日、その6日目、ごめんなさい、7日目に仕事をする者は殺されなければならないということは、私たちに当てはまらないですよ、ありがたいことに。そしたら日本では生きていけないですよ。というか、この現代では生きていけないですよ。もしそれが、その殺されないといけないとかっていうふうになってるんだったら。でも、いつでも、その私たちその安息日に、いつでも、その日曜日じゃないといけないという決まりはないです。なんで日曜日にこの礼拝があるかっていうと、みんなが大体休みだからです。一週間のうちに一日でいいんですよ。別にみんなが休みの時に、水曜日が休みだったら水曜日にやればいいんですよ。土曜日が休みだったら土曜日にやればいいんですよ。金曜日が休みだったら金曜日にやればいいんですよ。大切なのは、その神とのその神を礼拝する時間を持つ、その学んで、その神とのその安息をその持つという、その時をやりたいんですよ、と要するに。何曜日とか関係ないんですよ。そのセブンスデーアドベンチストの人たちは、その土曜日じゃないといけないって言うんですよ。だから土曜日に守るんですよ。だからといって彼らがいたんだとか、そういうふうには考えてないですよ。何曜日だろうと関係ないですよ。そもそも初代教会の人たちは日曜日とか、その7日目だけに集まってたんじゃないんですよ。毎日集まってたんですよ。曜日とか関係なく、神とのその関係において安息を得る日を取ってたんですよ。一日それが難しいんであれば、現代で忙しい私たちですけど、忙しく生きてますからね。いや、久米島に帰ってきたらだいぶその緩いかなと思ったんですけど、それはそれ久米島なりに忙しいんですよ。東京は東京で忙しいですけど、僕もその会社勤めしてた時には通勤で電車に、満員電車で片道1時間乗ってましたよ。帰りもう一回1時間乗るんですよ。それで2時間ですよ。忙しいなと思ってたんですけど、久米島でも忙しいことは忙しいですよ。やることたくさんありますから、忙しくしようと思えば忙しくなれます、いろんなことに。そして神との関係においてその安息を得るという、そのそこを完璧に忘れてしまうときだって簡単にできます。でも安息日はしないと、その殺されるではないんですが、安息日は大切です。安息日は私たち人のためにあるとあるから、私たちがその神の前に出て、本当にその神との関係の中で、あ、神が恵み深いからこんな私をもう憐れんでくださるんだな、恵んでくださって良いものを見て満たしてくださるんだな、 ありがたいな、私にはこういうその罪があるんだけども、その罪悪感でその苛まれているものがあるんだけど、その罪、この罪のためにこんな私ができないから、このためにキリストが苦しんで十字架について死んでくださったんだな、ありがたいな、そのことを神に告白してごめんなさいをしよう、そしたら許してくださるんだ、ありがたいな、そういうその1日が無理だったら、24時間だ、じゃあ2時間でいいですよ、1日の、じゃあ1時間でもいいですよ、2分でもいいですよ、それ積み重ねるのは大切ですよ。皆さんの休日に やることは何ですか。ここぞとばかりに12時間ぐらい寝ますか。20時間ぐらいテレビ見ますか。ここぞとばかりに自分の趣味に走りますか。皆さんの休日、皆さんの時間があるとき何をしますか。強制的にやれと言ってるわけじゃないです。でもすごく大切なんですよ。その神との関係の中に平安を見つけるっていうことは皆さんの益になるんですよ。私の益になるんですよ。確かに自分の趣味とかその好きなこと、僕も最近テニスが好きなんですよ。またやり始めたんですよ。時間が空けばそのテニスに行くみたいな。だからこんなに焼けたんですよ。でも楽しいんですよ、やっぱりその時間は。そして充実感を得るんですよ。ああやったって、体を動かしたって、体重も少し減っていくんですよ。でもそのそこにあるその自分のその楽しいことをやった上で、楽しかった、ああよかったっていうのと、神とのその関係においてうわよかったっていうのとのその比べ物にならないほどのその安息を得るんですよ、私たちは。そして神とのその関係の中にもっともっともっと、もちろんバランスが必要ですからね、私たちがやりたいということをやればいいですよ。じゃあ 神とのその関係をどのくらいその取ってるんだろうかというそのバランスをその見る必要はあります。毎日の生活の中で、もしくは休日に時間があるその自分のフリーな時間の時に、どこに私たちは安息を見つけに行ってるかという質問です。モーセは神から受けたことを忠実に民に伝えているんですね。その過程の中の話です。次にその神に対する主へのその奉献物について、モーセは民に神から聞いたことをそのまま伝えます。4節から19節までお読みします。モーセはイスラエル人の全会衆に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色の、よりと天布のヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石である。あなた方のうちの心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕やその天幕とその覆い、その留め金とその板、その横木、その柱とその材だ、その台座、箱とその棒、贖いの蓋と覆いの垂れ幕、机とその棒と、そのすべての用具と備えのパン、灯火のための食材とその容器と灯火皿と灯火用の油、香の段とその棒と注ぎの油と香りの高い香と幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、全焼の生贄の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、その棒とそのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕、その柱とその台座と庭の門の垂れ幕、幕屋の釘と庭の釘とその紐、聖女で仕えるための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として仕える彼らの子らの装束である。あ、長いですね。出エジプト記の25章で私たち学びました。25章の2節に、心から進んで捧げる者たちの奉納物をその受け取りなさいって、神は私たちの心を見られるって、その一家に一台というか、その一人からいくらその徴収しなさいとかっていう、その後でその人口調査の時にその一人いくらということをやりますけど、でも必ず持ってこいみたいなことをこの幕屋を建てる時に、その材料を必要だからこれを持ってきなさいっていうふうに言わなかったんですよ。誰に対して言ったかっていうと、心から進んで捧げる者にって、主への奉納物を持ってこさせなさいって。心から進んで捧げるものにです。その彼らが持ってきたその奉納物が幕屋を建てるその建材料、その材料となったんですよ。20節を読むと、イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去ったと書いてあります。 ということは、モーセはこの全会衆を集めて、でこれをそのこれからその奉納物を、主に対する奉納物をしましょうというふうに言って、でそこからじゃあ その場でじゃあ、 献金箱とかを渡して、そのさいどうぞ今持っているのを集めてくださいとか、その持ってきてくださいとは言わなかったんです。一回家に返したんですよ。自発性を促すんですよ。そうやって一回帰って別に戻ってこなくてもいいんですよ。そこにいて、じゃあこれからやりますって言ったら、隣の人がやったら自分もやらないといけないっていうふうに、その強制を強制的に感じる時あるんですよ。あ、これが回ってきたから、あ、これやらないといけないなとか、もうこういう場だからちょっとやっとかないとダメかなとか、いやいやながらその奉納物を捧げなさいと言ったんじゃないんですよ、神は。確かにその献金は、ある人はそのこう言うんですよ。献金はその献金をすれば神が喜んでくださるから、 神がその祝福を与えてくださるって。だからそれを自由献金にしてしまうと、神のその神から受けるその祝福っていうそのチャンスをその逃すことになるって。もしかしたらその子、その人はそのちょっとどうしようかなって悩んでる人もいるかもしれないって。でも私は言うんですよ、こういうことを見てから。その聖書的に言うと、心から進んでてないんだったら しなくてもいいんですよ。あえて、神に対してやりたいっていうんだったら、その通りにすればいいんですよ。今そうしたくないんであれば、しなくていいんですよ。モーセは民に強制しなかったんですよ。一回返したんですよ。でもモーセは聞いてるんですよ。幕屋を建てるためのその材料、建材料っていうのを、その民からの奉納物によって賄うっていうことを知ってる、それ聞いてるんですよ、神から。そうなると、その、この、幕屋を建てるというプロジェクト、計画、それを任された者としてはどう考えるかですよ。この群れを牧するようにって、神の愛で愛し御言葉で養うっていう、でそれをそうするようにというふうに任されたその牧師がどう考えるかですよ。ある一つの、例えばその伝道会の時に一つのあることを任された皆さんが何を考えるかですよ。その時にこれがなかったら、あれがなかったらできないじゃないか。献金が集まらなかったらどうしよう、やばいな、自分の給料がなくなるよね。モーセは全然考えなかったんですよ。全く民に言わなかったんですよ。いい、あのね、あなたたちが持ってこなかったらよ、神がこれから住みますよっていうふうに言った、その幕屋が建てられないんですよ。どれだけ必要か知ってますか？どれだけあなたたちがその捧げるそのものがどんなにその大切なものか知ってますか？捧げないとやばいっすよって。神が私たちの真ん中に住んでほしいですよね。そうですよね、皆さん。そうですよね。そうやってその汗かいて、その熱弁を振るったんじゃないんですよ。神はこう言ってるよって。心から進んで捧げる人たちが、その捧げなさいって。一回家に帰りになって解散しますって。一回そしてよく考えてみって、あなたの心の中にもし神に進んで捧げたいという思いがあるんだったら、ここに戻ってきたらいいよって。奉納物が集まらなくて幕屋を建てられなかったらどうしようとか、あ、そうなったら自分がどれだけ被らないといけないんだろうかと。モーセはそう思わなかったんですよ。神に対する信仰ですよ。神がもし何かおやりになりたいんであれば、神が責任を持ってそれを全て成し遂げてくださるという信仰を持ってるんですよ。自信は私にはないけども、神がそう願うのであればそうなるでしょうっていう。何度も言いますけど、私には自信がないんですよ。この久米島で牧師をしていく、神に全て従って、神が願っておられることを全てやり遂げるなんていう自信は私にはないんですよ。でも少しだけの信仰が与えられてるんですよ。ほんのちょっとだけ。その信仰も揺らぐんですよ、毎回毎回。ああ大丈夫かなって、今月もこの払うべきもの払えるんだろうか、今月もその 神の御言葉をちゃんとみんなに語れるんだろうか、今日もこの箇所を通してみんなのその益になることを話せるんだろうかって、不安だなって。でも少しだけ信仰が働くんですよ、ありがたいことに。神が私を使いたいのであれば、 そして神が私をここに呼んでくださったのであれば、モーセが言ったみたいに私を名指して選んで、もし私があなたの心にかなっているのであれば、というつまり私が神のその目に恵みを見出すのであれば、神は私を助けてくださるって。私には自信がないんだけども、神が私にそう願っているのであれば、神がそれを責任を持って成し遂げてくださるはずだという信仰がモーセにあったんですよ。牧師として今立っている私にほんの少しですけど、そしてそれも頼りないんですけど、まだ自分でやりたいなって、もうちょっと皆さん頑張ろうよみたいに言いたくなるなとか、自分ではもうダメだとかって言って、もう祈る気力もない、何でもありましたよ。そしてへこんでる私に、大横に風子さんが隣に立ってくれて、祈るんだよそこで、ほら一緒に祈るから、私が祈ってあげるから、祈ってくれたんですよ。そしてこれからもそうなんですよ。私があなたを選んだのではありません。これは牧師に言われてるわけでもないんです。皆さんに言われてるんですよ。牧師だけじゃなくて。ヨハネの15章の16節、イエス様が言いました。弟子たちに対して、イエスキリストを信じる者たちに対して、私、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。愛しなさいって言ったんですよ。そこに自信がなくたっていいんですよ。ただ神が行きなさいって、やりなさいって言ったんですよ。その実を残して、その実を結んで、愛の実を結んで、それを残しなさいって言ったんですよ。自分が気が進まない、自分にその力がない、イエス・キリストを証ししなさい、作られた全てのものに福音を述べ伝えなさい、私の弟子を作りなさい、そう命じたんですよ。私たちに自信がない、その通りです。それでいいんですよ。自信がなかったらどうするか、神に願うんですよ。そのまんまで自信がないですって。でもあなたが私を通してやりたいのであれば、そうしてくださるはずですよね。愛を与えてください、お願いしますって。こんな私ですけども、どうぞ私を使ってくださいって、福音を述べ伝えさせてください、愛させてください、あなたの愛を与えてください、そう願うのであれば、神が助けを与えてくださる、そうなはずだって。それでいいんですよ。失敗したらまた戻っていけばいいんですよ。失敗しましたって、どうか許してください。でもどうか憐れんでください。私たちが神に従おうとするときに、モーセみたいに立ててますでしょうか。よし、神に従うぞ、私は牧師になるぞ、この群れを立て上げるぞ、だからみんな日曜日には教会に来い、来ないと呪われるぞ、木曜日バイブルスタディ絶対来い、夜だから来れるでしょ、献金しなさい、私がご飯食べれなかったらどうするんだ、私を支えなさい。神に従おうとするときに、人に強制したり、もしくは自分を強制したりしてませんか。私がこれをやらないといけないんだ、愛さないといけないんだ、教会に行かないといけないんだ。愛すことも教会に来ることも献金することも神に従うことも全て正しいことですよ、素晴らしいことですよ。でもそれは強制してやるもんじゃないんですよ。いやいやながら強制されないといけないで来るんであれば、うわーまた日曜日が来た、うえーめんどくせえ、ああこれやるのか嫌だなを抱えたままで来るんだったら、身を結ばないんですよ。であれば一言祈って、それでも来るんであれば、それでも来たいんであれば、こんなん抱えてますって、どうか助けてくださいって、私の心を変えてくださいって、正直に認めてくるんですよ。来るんであれば、いやいややってないか。最近その奉仕について学びましたけど、いやいややるんじゃないんですよね。 神に応答するんですよね。その愛に、神こんなによくしてくれたからって。私たちがそのこれをやらなかったら、だってこう回っていかないじゃないか。そうでもないんですよ。私が神に従わないで、それもうやめたとか言って、牧師辞めますとかって言って、もう知らないとかって、神なんかは知りませんとかっていうふうに言ったからといって、皆さんがその養われないか、そうじゃないんですよ。私がそんなんだったら、私を退けてその他の人を立てるだけですよ。そしてその人を通して皆さんが養われていくんですよ。私が神に従わないんだったら、従う人を神が立てるんですよ。それだけの話ですよ。私がこれをやらないともうダメだみたいな。でも神は私たちを通して、私たちを使って、神がその喜ばしい、これ嬉しいな、神がその喜んでることを分かち合いたいんですよ。神がおやりになりたいことを一緒にやる。必要なもの、あ、私が全部あげるけど一緒にやると言ってくれてるだけですよ。それをやるやらないっていうのは、こっちがその神に応答して、あ、やりますっていうのか、いやいややりませんなのか、そのどっちかですよ。でその人、神に応答する人たちを通して、神がおやりになりたいことが実現していくんです。つまり愛するとかです。福音が述べ伝えられるとかです。人生一度だけですから。せっかく神がそうやってお家になりたいことのために私が呼ばれているのであれば、そこに私がそのとどまって、神がお家になりたいことを、こんな私ですけども、恐れ多いですけども、どうぞ使ってくださいって。でも欠けがいっぱいあって、足りないところがいっぱいあって、分かんないところもいっぱいありますから、どうぞお助けくださいと。そしたら神がやってくださるんですよね。そうやってその自分を強制したり、なんか脅迫観念でやるんではなくて、神に信頼して一歩一歩進んでいくんですよ。20節からもう一度読んで29節までいきます。イスラエル人の 全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆、会見の天幕の仕事のため、またその全ての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。全て心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、全ての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。また青色、紫色、黄色のより糸、天布のヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを、持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵ある、女も皆自分の 手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った 女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポデと胸当てにはめる、縞目のや宝石を持ってきた。また10日注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油と、オリーブ油等を持ってきた。イスラエル人は男も女も皆主がモーセを通してこうせよと命じられた全ての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げ物として主に持ってきた。イスラエル人は心から進んで神に捧げたんですよ。感動したものとか心から進んでするものっていうふうに書いてあります。感動したもの、英訳を見るとその自分の心が自分自身をその駆り立てたもの、心が駆り立てるんですよ自分を。神に応答したいっていう、神に捧げたいという、その心が、心で駆り立てられるんですよ。義務感ではなくて、神に応答したいという心がその内側でおーって働いて、それにその駆り立てられて、よし神に応答するぞ。それが感動したもの、心から進んでするもの、それはそのスピリットとかハートとかが、そのだから霊とか心がそうしたいな、応答したいなというその心になったもの、そうしたもの、霊とか心がそうしたいなというふうにそうさせたもの、自分がっていうよりも心とかその自分の内側の霊がそうしたいよっていうふうにその駆り立てるものっていうのが感動したもの、心から進んでするものです。自分の頭とかじゃないんです。こうしないといけない、あの人がこうしてるから自分はこうしよう、右に習え、 出る杭は打たれる、教会ではこうしないといけない、だから自分もこうするではなくて、心からその霊とかその内側のなんか心とかがもうなんか突き上げてくるんですよ。神に従いたいという、そういうものが神に進んで捧げたんですよ。フィリピンの2章の13節から14節にこう書いてあります。神はこの辺のその、引用しているものは司法に全部書いてあります。フィリピンの2章の13節から14節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。神が働くんですよ、私たちのうちに。そして志を立てさせるんですよ。志っていうのはこうしたいな、ああしたいな、それが志ですよ。神が私たちの内側で働かれるんですよ。心が燃えるんですよ、霊が燃えるんですよ。神に応答したいなっていう、そしてことを行わせてくださるんですよ。その勢いでやりたいって。このそのフィリピンの2章のその文脈を見ると、そのイエス様がその低くなられたんだから、あなた方も低くなりなさいって、神に従順になりなさいって言ってるんですよ。その従順になりなさい、そして従順になって、で自分の救いを達成しなさいねっていうふうに、そのパウロがこのフィリピンの人たちに勧めてるんです、この2章の12節で。でそれを受けて、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる。だから従順にあり続ける、救いを達成する、それはどこにあるかというと、自分の力で頑張ってこれをしないといけない、あれをしないといけない、そうやってその達成していくものではなくて、神が私たちの内側で働いて、そのことを行わせてくださって、ただその私たちは全てのことをつぶやかない、文句言わないで、疑わないで行っていくって、神を信頼して前進していくっていう、神がなしてくださるって、神が私たちの内側で働いて、志を立てさせ、前に前にって進めさせてくださる、聖霊の力ですよ。そうやってこの従順にあり続け、そして自分の救いを達成しなさいっていうふうに言ってるんですよ。イスラエル人たちは心から進んで捧げたんですよ。感動したって書いてあるんですよ。小泉首相みたいにはそういう感動じゃないですよ。一時のその情によっておーっていう、その私たちの内側にコンコンとその湧き出てくるんですよ。神に従いたい、おー神の愛がこういうものなのか、ありがたいっていう、そのぐんぐんぐんぐんこの強い力が湧いてくるんですよ。神に従い、第2コリントの9章の7節と8節、これ献金について書いてあるんですけど、一人一人いやいやではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。で神がまずその神へのその奉納物となるものであったり、能力であるものを与えたんですよ。ここに書いてあるその献金のことですけど、第2コリントの9章今読んだところ、でまず神が全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あふれる恵みをあふれるばかりにその与えることのできる方という方がその保証してるんですよ。あなたをまず祝福しましょうって。そしてそれをもって一人一人いやいやではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りに捧げなさいって言ってるんです。あ、これは神から与えられたものなのか。神から与えられたものをその神にその捧げたいな、神に応答したいな、それが能力であれ、物であれ、そのお金であれ、何であれですよ。自分の時間であれ、能力、あ、その労力であれ。神から与えられたものをそれを神にお返しするのかっていう。そこにその強制感とか、いやいや感とか、それはないはずなんですよ。エペソの2章の実節には、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。全部備えられてるって。あとはその神に応答したいよ。その時にその神が私たちの内側で働くんです。神を応答したいっていう。神にこうしたいっていう。そして足りないなっていうところが出てくるんですよ。愛せないな、神にその忠実になってコツコツコツコツできないな、本当にその神に愛された、キリストによって愛されたその動機に立てないな、
その時に要素を覚えるんですよ。もしどうぞ助けてくださいって、良い行いがないな、どうぞ良い行いを与えてください、そうやって引き出すんです。で、神に忠実になるための燃料っていうのは何度も何度も私たちやりました。第一ヨハネの4章の10節と11節にそう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神がこんなに私たちを愛してくれた、こんなに許してくれた、十字架にあるんですよ。こんな良いものを受ける資格のない私に、イエス・キリストという一番良いものを与えてくださった。ありがたい。多く許された者が多く愛する。神を愛するとは神に従うことですよ。神に従う、神の命令とは、キリストの皆を信じ、キリストが愛されたように互いに愛し合うことですよ。こんなにも許された、こんなにも良くしてもらった。それが大きければ大きいほど、神に対するその燃料が多いんですよ。そして神にもっとますます従順になっていけるんですよ。神の恵み、神の愛を知るってことは、その神との個人的な関係が始まるんですよ。神に落としたいっていう。神の祝福は神との関係が与えられることですけど、もうちょっと具体的にいくと、神にその応答するために必要なものとか、お金とか力とか能力とか健康とか人間関係っていうのが与えられるということですよ。それ全部祝福として与えられているんですよ、私たち。良いものが。そしてその中で、神に応答していくぞっていう、その思いも、力も、それに必要なものも、全部与えるって。祝福ですよ。私たちに与えられている。35章の30節から36章の2節まで読みます。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを名指しで召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒマサクの子オホリアブトにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のヨリ糸や天布で刺繍する者、また旗織りする者の仕事を成し遂げるためである。ベザルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセはベツァルエルとオホリアブ、および主が知恵を授けられた心に知恵のある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。神がその人を任命した、その人を任命した人を呼び寄せたんですね。そのまずはそのベツァルエルとオホリアブですよ。このその幕屋を作るのにあたって、すべて必要なその知恵に満たして、その賜物も全部与えたんですよ。34節を読むと、彼の心にアヒマサクの子オホリアブにもそうしたとあるので、そのベツァルエルとオホリアブ、その2人名指しで選んだその2人にそのものを作るだけじゃなくて、彼の心に人を教える力を授けられたって。で、一緒に働くぞっていうために人に教える必要があるんですよ。どうやって働くかっていうの。で、その一緒に働くために、その人を教えるための力も神は与えたんですよ。で、この二人でこれだけの全てのそのものを作るっていうのは相当のことですからね。そしてその他の人々もここに書いてあるように呼び寄せたんです。2節を読むと、モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。1節を読むと、できること、聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた心に知恵のあるものは皆成し遂げなければならない。知恵と英知、英知っていうのはその英語の方を読むとアンダースタンディング、つまりその理解ですよ、理解力。 神がモーセに伝えたものをモーセがこのオホリアブとベツァルエルに伝えるわけですよ。でそのベツァルエルとオホリアブが伝えるものを理解できないと仕事にならないんですよ。私には何の仕事もできないんですよ。1キュビットとかって言われてもああすいませんとかって言って家に帰りたくなるんですよ。でもその神がその理解力っていうのも与えてくださるんですよ。人を教える力も与え、それを理解する力も与えるんですよ。だから適材適所っていうのは絶対にあります。あるところでは自分には全く理解できないんだけど、あるところではその理解できるところがあるんですよ。そうやってその神に応答するというその、機会がいっぱい与えられてるんですよ。ここだけ言えばその幕屋を作るということに関してベツァルエルとオホリアブが選ばれて、そしてそれに付随してそのもっといろんな人たちがいたと思いますけど、もっとたくさんの人たちがね、で神がその知恵と、理解力を与えて、でその人たちにさらにその感動して進みでその仕事をしたいよというその志を立てさせて、神が全部お膳立てをしてその人たちが呼ばれたんですよ。で心に知恵のあるものっていうふうに書いてありますけど、で心知恵っていうと何なのかなっていうふうに思うんですよ。私には知恵がない、私は頭が悪いからとか、私にはこの理解力がないから、私は覚えが悪いから、そうやって知恵が私にはありませんというふうになるんですけども、でもここで書いてあるその知恵のあるもの、2節、心に知恵のあるものすべて、すなわちということはイコールなんですよ。ですよね。A すなわち B ということは A イコール B ですよ。大丈夫ですね。日本語間違ってないですよね。心に知恵のあるものすべて、すなわち心に知恵のあるものというのはどういう人かっていうと、感動して進み出てその仕事をしたいというふうに思うものなんですよ。お勉強ができるとか、どれだけ物覚えがいいとか、聖書をどれだけ知ってるとか、そういうのじゃないんですよ。テストしたらその何点取ったとか、じゃあ聖書テストしましょうかとかって言って皆さんに試験して、じゃあ何十点以上取ったら合格です、あなたが知恵があるから、あなたは使えますね、それ以下の人頑張ってください、追試しますからあと1週間後みたいな、そんな世界じゃないんですよ。知恵のあるというのは本当にその神に対して感動して進み出てその仕事をしたいなっていう、神に応答したいなっていうのが知恵なんです。ヤコブを開くと、ヤコブの3章の17節から18節、しかし上からの知恵、神が与える知恵は第一に純心だって、純粋に神に応答したいというその純真さなんですよ。まず第一に知恵っていうのは、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和っていうのは神との平和ですよ。何もその戦争反対とかそういう平和じゃないです。その戦争反対って言ってたらそこにその戦争が生まれるんですよ。争いが、推進派とその、推進しない人たちとそこに争いが生じるんですよ。そうじゃないんですよ。神にあるその平和ですよ。その平和を作り出すんですよ。だから知恵というのは純粋、平和、寛容、温順、憐れみと良い身に満ちてて、エコひいきがなくて見せかけのないものだって、それが知恵ですよ。でそれがどういう人たちかというと、そのどういう人たちにそういう知恵が与えられているかというと、神に感動して、神がこんなに良くしてくださるのか、神がこんな私を使ってくださるのか、感動して進み出てその仕事をさせてくださいというふうに前に進み出る人たちに与えられているんですよ。そういう知恵というのは、私にそんな知恵はない、それかどうかというのは自分が進んで神に応答したいというふうに思っているかどうかである程度測れます。朗報があります。同じヤコブの1章5節から6節、あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。知恵がないんだったら求めなさいって、そしたら神が与えてくださるって、しかも誰にでも惜しげなく、咎めることなくです。誰にでも、あんたにだけは与えたく、もうあげたくないんだよね、もうなく惜しむことなく、もうこれ取っておきたかったんだよねってデザートに、とがめることもなく、なんだよまだ知恵がないのか、本当どうしようもないな、そんなないんですよ。 誰にでも惜しげなく咎めることなく神は与えるんですよ。求める者に。私に神に感動して進み出てその神に応答したいという思いがないな、それを本当に認めるんであれば、そして神の前に出てないんです、だからその知恵を与えてください、その感動を与えてください、許されたことを教えてください、あなたの恵みを教えてください、そしてあなたにその進んで応答できるようにしてください、そういう知恵を与えてください。必ず与えますよ神は、だって約束してるんです。イエス・キリストを信じてるんですよね皆さん。聖書に書いてあることを信じてるからですよ。それがその正確なことだって。じゃあここに書いてあることも正確なことだはずですよ。知恵を与えるって求めるものに。自分の能力とかなんかそういう覚えが悪いとかなんかそういうのじゃないんですよ。求めるか求めないかです。知恵がないんだったら何でか求めてないからです。求めましょうよ。そしたら全員に与えられるんですよ。神が私もあなたも呼び寄せてくださったんですよ。御言葉を学んで神をもっと知りたい、それも応答ですよ。具体的に奉仕をして神に応答したい、それももちろん応答ですよ。信仰の成長とか段階とかその自分が持っている賜物によって応じてその応答の方法とその仕方っていうのは人それぞれですよ。だから人と比べる必要はないです。人がこれをやってるから自分もこれまでやってないということは自分はまた成長してないとか、そうやって自分を測る必要はないです。3節から7節まで読みます。彼らは、聖女のすべての奉仕仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられる仕事のためにあり余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように、こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするために十分であり、あまりあり余るほどであった。わお。イスラエルの民はあり余るほどの奉仕をしたんですよ。自発的にその神に応答したその人たちが持ってきたものっていうのはもう十分すぎるほどだったんですよ。あり余るほどだったんですよ。モーセがもういいよっていうふうに止めないと、もうその持ってくることをやめないっていうぐらい彼らは感動してたんですよ。だって許されたんですもん。少し前にモーセ、そのアロンと一緒、アロンも一緒になってですけど、その民に金の格子を作ってくださいとかって言って神をその裏切ったんですよ。神に滅ぼされてもおかしくなかったんですよ。許されたんですよ、その民が。神が憐れんでくださったんですよ。そしてそれプラス、さらに神に応答するという、私にその従いたいものは来なさい、出てきなさいっていう、そういうそのチャンスを与えてくださったんですよ。そこに彼らは喜んで仕えたんですよ。ありがとうございます。感動したんですよ。こんな私をもあなたにその従ってっていいんですか、こんな私ですけども、あなたにその奉納物を持ってっていいんですか。そういう人たちいっぱいだったんですよ。いいですね、そういう集団。そしてモーセはその必要以上に受け取ることもしなかったんですよ。もうこれで十分だって。私だったらもうちょっと貯めておきたいんです。将来の蓄えのためにと。将来どうなるか分かんないから、とりあえず貯めておいた方がいいじゃないか。代は小を兼ねる的な発想で、じゃあ教会を新しく建てましょうと。今、15人ぐらいしかいないけども、今後神が絶対祝福してくださるから1000人入る教会を建てよう。モーセは止めたんですよ。必要以上は盛らなかったんですよ。神がこうやりなさいねって言った以上のことをモーセは考えてやろうとしなかったんですよ。神はそのイスラエルの民のことを知ってて、そのイスラエルの民にその十分なことも知ってるんですよ。その身の丈を 十分に神は知ってるんですよ。そしてそのことを踏まえて神はモーセにこれだけのものを作りなさいというふうに命令したんですよ。だから身の丈に合った幕屋が作られたんですよ。身の丈に合ったものを私たちも求めていく必要があるんですよ。皆さんにじゃあこれからジャングルの奥地に行ってみんな宣教師になりましょうとかっつってえってなるんですよ。千人の教会のためにあと50億必要です、皆さん一生懸命働きますとかっつって、無理ですよそれ、神のためにとかって言っても。イスラエルの民はあり余るほどの奉仕をしたんですよ、神に応答して。でもそれ必要以上なものは受け取らなかったんです。これで十分だということを神はモーセに教え、モーセはそれを忠実に実行したんですよ。これ以上のものはもう必要ないです、だからもういいよって吸い取るようなことしなかったんですよ。必要以上にだから神はその与えることもしないんですよ、私たちに必要以上のこと。だから神に祈って私たちにその必要ないことは神は与えないんですよ。それが必ずしも益になることじゃないからですよ。でも私たちに必要なものは全て与えるんですよ。36章の8節から、これ読みませんごめんなさい、すごいことになるから。39章の43節まで、つまり39章の一番最後までを飛ばします。何が書いてあるかというと、ですね、例えば36章の8節、仕事に携わっている者のうち心に知恵のある者は皆幕屋を10枚の幕で作った、より糸で起こった余るのを皆、青色紫色黄色のより糸で作り、巧みな細工でケルビンを織り出した。28キュビト何キュビト何キュビト、それを私たち学んできました。でこれを神がモーセに言った通りのことを彼らモーセは伝え、そしてこのベツァルエルとオホリアブさんを中心に全部を作りましたということが書いてあります。ぜひ読んでください。もしというかぜひ読んでください。でも今ここでは読まないです、その中に一つだけ、ごめんなさい、読まないと言っておきながら一つだけ言っておきたいんですけど、38章の24節、あり余るほどの奉納物の話です、金を集めたんですよ。そしたら聖女のシェケルで、29タラント730シェケルあったって書いてあります。皆さんのために計算してきました、994.332kg だいたい1トンの金を集めたが集まってきたんですよ。1トン、今のお金でだいたいさっき言った50億ですもっとですよ、彼らはもっとしようとしたんですよ。しかも嫌々ではなく強いられてもなくです、喜んでやったんですよ。どれだけ彼らがその神に対して感動してたからですよ。どんだけ彼らが本当にその心から神に心から進んでやりたいそう思ってたからですよ。これだけの額が集まったんですよ。その辺に落ちてたもんじゃないですよ、金は。昔でもそれなりのその価値があったからその金を使ってるんですよ。その36章の8節から39章の43節まで飛ばしましたけど、42節をお読みしますね。イスラエル人、ごめん、42節というのは39章の42節。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにそのすべての奉仕を行った。モーセがすべての仕事を彼らが誠に主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した。39章を少しだけ一節の方を見てもらうと、一節の最後の方、また主がモーセに命じられた通りに、5節エポデの7って書いてあって、2行目に主がモーセに命じておいた通りに、7節、主がモーセに命じておいた通りに、21節の最後、主がモーセに命じられた通り、 26節、主がモーセに命じられた通り。29節、主がモーセに命じられた通り。31節、主がモーセに命じられた通り。32節、主がモーセに命じられた通り。42節、主が命じられた、モーセに命じられた通りに、その全ての奉仕を行った。仕事イコール奉仕。神に応答してやること、仕事イコール奉仕です。しかも、主がモーセに命じられた通りに。神に対して応答するときに、その奉仕の仕事をするときに大切なのは、ことの大小じゃないんですよ。いかに神に対して忠実かです。いかに神がやってほしいという通りにやるかどうかです。マタイの25章を開くと、そのイエス様が例え話をしています。しもべの話です。お金を預けて、それでその儲けるようにって。それでその生産するんですよ。でそのときに主人がそのしもべに対して、良いしもべに対してこう言ったんですよ。よくやった。良い忠実なしもべだって。あなたはわずかなものに忠実であったって。10タラント5タラントってあるんですけど、その10タラント儲けました、5タラント儲けました、10タラント儲けたね、よくやったねって言わなかったんですよ。10タラント儲けた人にも、5タラント儲けた人にも、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったというふうに、忠実さを神は評価したんですよ。主人は39章にさっき読みました。主がモーセに命じられた通り、今日9回出てきます。これから読みますけど、40節では8回出てきます。主がモーセに命じられた通りに行ったんですよ。まずモーセは主から命じられた通りに民に伝え、民は主がモーセに命じられた通りに行ったんですよ。すべてその忠実さが問われて、その書かれてあるんですよ。ここに39章の43節、モーセがすべての仕事を彼らが誠に主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福したんですよ。主に応答したことに対してその評価して、評価されて、それに対してその報いを受けたんです。報酬を受けたんですよ。モーセが祝福を与えたんですよ。良い忠実なしもべだった。どんなに小さいというふうに思われる仕事だったとしても、例えば椅子を並べることになったとしても、そんなん5分とかあったら終わりますよ。それを神に対して忠実に行っているかどうかですよ。どんなに大きな仕事、例えば牧師みたいなその役割、その奉仕を当てられたとしても、私が忠実に行ってなければよくやったって言われないんですよ。それがどんなにその入り口で皆さんにおはようございます、おはようございます、みんなからそのおはようって返されない人も、返してくれない人もいながらも、神に対しておはようございます、そしてその愛そうという心でそうやってやって手法を渡すということを、これからその大きくなった、そのもうちょっと大きくなった時に、それがそのアッシャーとかグリーターの仕事が出てきた時に、それをコツコツコツコツ認められても認められなくても神に対してやってるのであれば、その人は評価されますよ。よくやったって。牧師として立って、その良い忠実なしもべでなかったとしたら、次の世界で多くの報いを受けるのはその人ですよ。人の見えないところでひたすらにその取りなして人のために祈ってて、神が本当にその人のためにその良くしてくださるようにって取りなして祈ってる人、全くその日の目を見ない、そのような人が不忠実な牧師よりもはるかに良いものを受けますよ。不忠実なその牧師だったら天に行くかどうかもわからないんですけど、悔い改めればもちろん天に帰りますけど、その報いをどっちが大きいかというと、忠実にコツコツコツコツ神の前に日の目を見なくても、人の目にその見られなくても、忠実に応答した人に神は多く報いてくださるはずですよ。私たちが神に応答するときに何が大切か、その何が見られるか、何がその評価されるかっていうのは忠実かどうかです。神に対して応答して、その動機と忠実と。40節。17節から読みます。あ、ごめんなさい。40章の1節から15節も、こうしなさいっていうふうに言ってあるものなので、 第1の月の第1日に1日のあなたの会計の天幕で出る幕を立てなさいと言ったんですね。で実際に立てたのが17節からです。第2年目の第1月その月の第1日に幕屋は建てられた。今17節を読んでます。モーセは幕屋を建てるとき台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。飛ばします。21節の後半、主がモーセに命じられた通りである。23節、主がモーセに命じられた通りである。25節、主がモーセに命じられた通りである。27節、主がモーセに命じられた通りである。29節、主がモーセに命じられた通りである。27節、主がモーセに命じられた通りである。モーセも忠実に行ったんですよ。幕屋を建てる日、第2年目の第1の月、第1日、何の第2年目かというと出エジプトしてからの2年目です。だから丸1年後、2年目の第1日に、その1年後にこの幕屋を建てる日というふうに決められたんですね。で、33節、また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。34節、その時モーセが仕事を終えた時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。でその仕事をモーセが終えた時に主の栄光が幕屋に満ちたんです。第2年目の第1の月の第1日、出エジプトしてからちょうど 1年目です。つまり杉越の祭りの日に当たります。その日に全ての仕事を終えたんですよ。全ての仕事が終えたら主の栄光が幕屋に満ちたんです。ピンときますか？イエス・キリストが十字架にかかられた日はいつですか？杉越の祭りの日ですよ。イエス・キリストが最後に発した言葉は何ですか？完了したですよ。イエス・キリストのその贖いの仕事が完了したときに、神の栄光がイエス・キリストを信じるすべての人に現れるようになったんですよ。神殿の幕が上から下まで裂けたんですよ。そして誰でもいつでもイエス・キリストの御名によって神の恵みの御座に大胆に近づいていくことが許されたんですよ。神の栄光に触れることを許されたんですよ。それが幕屋に神の栄光が満ちたのは、モーセが忠実に、またその民が忠実にその仕事、その奉仕を終えた時にです。私たちに神の栄光が与えられるというのは、私たちが神に対してどうだったからではないんですよ。これを行ってくださった、贖いの技を行ってくださったのは誰かというとイエス・キリストなんですよ。それを完成させたのは誰かというとイエス・キリストなんですよ。そのイエス・キリストがその仕事を忠実に完成させたので、神はその栄光をイエス・キリストに与え、イエス・キリストを信じる全ての人にその分かち合うことをした。栄光というか、その栄光を表すことをその私たち一人一人に与えてくださったんですよ。だから私や皆さんに関係ないんですよ。恵みとして与えられるので、その義と認められる、神が正しいとしてくださる、その贖いの技っていうのは私やあなたには関係ないんですよ。イエス・キリストが完了したんですよ。それを信じる、信じないです。私が義と認められてない、私はもうこんなんダメだ、それはイエス・キリストを信じてるのに私は義と認められない、それはその救いの技、贖いの技が不完全かではないんですよ。それはあなたや私に信仰があるかないかです。信仰がないからその罪悪感に苛まれるんですよ。その罪悪感に苛まれているその罪をもイエス・キリストは許したんですよ。完了したんですよ、すべて。イエス・キリストが十字架で救いの技を成し遂げてくださって、完了してくださったので、そのキリストを信じる私たちに神の栄光が現れるんですよ。つまり愛するとか、人を許すとか、神に従うとか、神を求めるとか、神に感動して神に従っていくとか、それが 私たちのその聖書に言う神の栄光ですよ。こんな私が神に応答する、そんなことありえなかったですよ。神の栄光ですよ。こんな私が人を許す、ありえなかったですよ。神の栄光ですよ。神がイスラエルの民をあとは導いていくわけです。約束の地に向かって36節37節38節最後を読みます。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に、旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル前回の者は、旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。いつもその神が雲の中に現れて、その火の中に現れて、イスラエルの民を導いてたんですよ。その雲の中に主の栄光が現れたんですよ。それはモーセや民が神に対して忠実に従った結果ですよ。そして幕屋ができて、そこに神の栄光が表されたんですよ。イスラエルの民はその雲に従っていったんですよ。その従順に神にその従っていくぞっていうのを追求したんですよ。その従順さを。私たちもそうなっていきたいですよ。教会の立て上げ方も、私たちのその奉仕の働きがあって、そしてこの教会が立て上がって、この教会というのはどうやって立て上げるかというと、その御言葉によって養われて、神の愛によって世話されて、そして奉仕の働きが生まれて、教会が立て上がっていくって、それを忠実に行っていくという、私たちがその行っていくことによって教会が立て上がっていくんですよ。そういう教会を見たいですよ。私たちがその神に忠実になればなるほど、神のその栄光が私たちの毎日の生活で現れて、私たちの間で現れて、そしてその神が進むぞというところに忠実であり続ける、その忠実さを追求していく、そういう教会になりたいですよ。こんな私だけども神がよくしてくださった。だってお互いにそれを話し合うんですよ。分かち合うんですよ。そして励まし合うんですよ。そうやって進んでいきたいですよ。神は最後の最後を導きますよ。約束の地に、私たちが約束されている地っていうのは次の世界ですよ。私たちの本番は向こうにあるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの愛やあなたの恵みをますます理解させてください。こうやって祈ることを許可してくださっていることも感謝します。わからないからといって無下に私たちをその切り捨てたりするような方でないことを感謝します。天のお父さん、どうぞもっともっとあなたについて知れますように、本当に心から感動してあなたに応答するほどになっていけますように、心から進んであなたを求めること、あなたに従うことを追求し続けることができますように、主よ、どうぞ私たちの内側で働いてください。一人一人の内側にあなたが本当に触れてくださって、どうか私たちにあなたに従いたいよというその思いを与えてください。頭で考えてしないといけないから動くのではなくて、本当に私たちと関係ないところで、その私たちの心がそのかきたてられ、私たちの霊が本当にその霊によって駆り立てられて、私たちがそのあなたに応答していくものとなっていきますように、それがあなたの前に本当にそのあり余るほどのものとなっていきますように、どうぞあなたご自身がこの教会を立て上げてください。私たちの内側に働いてくださいしょ。お願いします。私やまたここにいる一人一人があなたに対して忠実になっていけますように、どうぞもっともっとあなたがおやりになること、そしてあなたの栄光が私たちのこの教会を通して、私たち一人一人の日常生活を通して現れていくのを見たいですから、どうぞますますそのあなたに対してあなたのことを教えてください。あなたの恵みに目を開いてくださるようにお願いします。このイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。